それでは本日の聖書箇所を拝読いたします。本日の聖書箇所は使徒言行録2章1節から4節と17節から21節です。新約聖書214ページになります。使徒言行録2章1節から4節と17節から21節。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。17節。神は言われる。終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は予言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべやはしためにもその時には私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。地と人を立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に太陽は暗くなり、月は血のように赤くなる。主の名を呼び集める者は皆救われる。宣教、枯れた骨よ主の言葉を聞けと題しまして、末森牧師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
皆様おはようございます。ペンテコステ礼拝を迎えることができましたこと、心から感謝いたします。今日からオンライン礼拝となりましたけれども、ライブ配信を通して聞く多くの愛する兄弟姉妹、もしくは今日初めてこのような礼拝に参加する方々もいるかもしれません。もしですね、その場所でどなたか周りにいらっしゃいましたら、祝福の挨拶をですね、今朝もしたいと思います。このような礼拝に共に招かれたこと、主がここにそれぞれの場所に共にいてくださって、この礼拝を高な祝福の中で導いてくださっていること、この祝福に預かるものとされたことを喜びながら、もし周りにいらっしゃいましたら、祝福しますと挨拶を持って始めたいと思います。祝福します、祝福します、祝福します。ライブ配信の皆様、祝福します、祝福します、感謝いたします。一言お祈りさせていただきます。恵み深いご愛なる天のお父様、皆をあがめて心から感謝いたします。ペンテコステ礼拝をあなたが変わらないご愛を持って、また御言葉を持って、聖霊の息吹を持って、今日私たちにこの礼拝を捧げることを許してくださり、ライブ配信を通して捧げるお一人お一人のうちに、またこの身体なる神殿に、あなたの豊かな豊かな臨在が、聖霊の恵みが満ち溢れていることを覚えて、心から感謝いたします。主よ、貧しき私たち、不安や恐れの中にいる私たちに、どうぞこの朝、2000年前と等しく、聖霊の恵みを、聖霊の豊かな命を、聖霊の満たしを、私たち一人一人に与えてくださいますように、心よりお祈りいたします。各家庭家庭、捧げているそれぞれの場所に、今日豊かな臨在が、主の恵みが、また復活の主が弟子たちに現れて、安かれとおっしゃった、そのあなたと 今日それぞれの場所にあって出会う礼拝となりますように導いてください。世界中がこのコロナの中で不安と恐れ、また辞める者たちが本当に多くいること、傷んでいる者たちがたくさんいることを覚えております。どうぞ今日この礼拝を通してお一人お一人にあなたの癒しと格別なる慰めがありますように心よりお祈りいたします。どうぞこの礼拝を祝し、また問題の中にある方々、様々な病、試練の中にある方々に解決を与え、誠の慰めを与え、回復を与え、癒しを与えてくださいますようにお願いいたします。今日もどうぞあなたの御言葉を聞くことができますように、聖霊様豊かに豊かにお働きください。貧しき者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ憐れんでくださり、今朝も聖霊の豊かな恵みの中で、また尊い御血潮に浴びせられながら清められて、あなたの御言葉を取り継ぐことができますように導いてください。すべてを御手に委ねます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。先週の水曜日からライブ配信のみ、オンライン配信のみでの祈祷会、また礼拝がこのようにして捧げられるようになりました。先週からですね、今日は羊の皆さんと共に奉仕をし、また賛美を捧げる恵みに預かっておりますけれども、先週ですね、この祈祷会にあたってはアサリ羊とですね、2人でこのオンライン配信をしながら、2人だけでこの賛美を捧げるというですね、全くアカペラの中で賛美を導くという、そのような恵みでしょうかに預かっております。先日ですね、私の母と話しましたところ、私の母が、そういえばあなた、あの時もアカペラで歌ったわね、とですね、言うんですね。私はすっかり忘れておりましたけれども、昔の痛い思い出を思い出しました。それはですね、中学1年生の時でしたけれども、あるオーディションを受けに行きました。市原悦子の、私はファンでありましたけれども、市原悦子のような女優さんになりたいとですね、そのような思いを中学1年生の時に持ちまして、また特に小学校中学校は、ある一つのグループに私は入っておりました。でその中の一人は、どこでもいますね、一人は人気のある女の子 であとはもう周りですね、なんとか一味とか言ってですね、言われておりましたけれども、その一味の一人でですね、なかなかいつもいつもその子が目立っているですね、そういう状況。そしていつも話しますけれども、私は6歳上の姉がおりますけれども、いつも姉は優秀で、そしてですね、いつも何でもできて、明るくて、そういうですね、周りに方々がいらっしゃいましたので、何かしらこの自分をですね、主張すると言いましょうか、自分もできるんだ、そのようなですね、ところを見せたい、そのような思いからでしょうか、あるこのオーディションをですね、受けに、中学生1年の時に自分で東宝なんかありましたね、昔新聞のこの下の方に東宝子どもたちのですね、演劇の養成所がありましたけれども、それに応募をして、でその時ですね、実は三原純子さんの前で中島みゆきをアカペラで歌ったという、そういう経験があります。先日ですね、母と話しながら、あなたあの時もアカペラで歌って、どんな風に用いられるかわからないわね、というですね、そのようなことを思い出しました。このしばらくあと1週間このアカペラでの賛美が続きますけれども、本当に皆様にはお聞き苦しいと思いますけれども、そのような恵みの中でですね、共に賛美を捧げていきたいと願います。今更ながらこのギターを弾く牧師先生、ピアノを弾く牧師先生が羨ましいなとですね、そのように思いましたけれども、先日永井姉妹から、今更だよと、 そのようにあっさり言われてしまいましたので、主の恵みの中でですね、本当に私たちいろいろなものが取り去られですね、本当にシンプルにされていく、もうその身そのままで主に捧げる、そのような恵みを私たちは今預かっているのだと思います。今日共に詩編133編を開き、彰子の御言葉として先ほど久保羊に読んでいただきましたけれども、身を兄弟が共に座っている、なんという喜び、なんという恵み。私たちはふとですね、あ、今共に礼拝に集うことができない、そのような中でこの御言葉と思うかもしれないですけれども、しかし私たちはこのような時にこそ、身を兄弟が共に座っている、私たちがそれぞれの場所で捧げる礼拝、お一人で捧げる礼拝、けれども今日私たちが招かれ、そして捧げている礼拝は、同じ兄弟姉妹、同じ信仰を持ち、また主を慕い求める兄弟姉妹とともにこの礼拝を捧げていることを覚えながら、心を合わせて主に捧げていきたいと願うわけであります。今日等しくこの133編の御言葉の通り、この礼拝の祝福を通して皆様お一人お一人に聖霊の恵みが、使徒言行録2章に書かれている通りの聖霊のバプテスマが注がれることを信じて、心から感謝し主に期待したいと思います。使徒言行録2章、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされた。このペンテコステの日を通して聖霊が注がれて教会が誕生しました。キリストの教会がこの時生まれました。今2000年経った今も、私たちも同じ恵みの中で、この聖霊の豊かな御臨在の中で共に集い礼拝を捧げていることを感謝いたします。その中で、しかし私たちは今日このようにしてオンライン礼拝となり、また終わりの時代、多くの試練の通されていることを覚えております。子どもたちのこと、また病気のこと、なかなか祈っているけれども祈れない現実の中で、なかなか動いていかない現実の中で、私たちはたびたび失望してしまうものであります。今日私たちが共に集えないことによって、それぞれの場所にあって不安を覚え、また恐れを抱きながら、またもしかしたら孤独を覚えながら礼拝を捧げている方々もいらっしゃるかもしれません。けれども、先日の祈祷会でもお話をさせていただきました通り、どこに、どのような人たちにこのペンテコステの日がこの日下ったのかというならば、使徒言行録1章の14節、彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。心を合わせて、そして熱心に祈っていた。この人たちに聖霊が下りました。今日も心を合わせて主を求めて熱心に祈っている者たちに聖霊は下ります。聖霊の恵みは注がれます。私たちはこのような礼拝の中で、今一度心を合わせるということ、兄弟姉妹が見えない、お一人お一人で捧げる礼拝、各家庭で捧げる礼拝、何か教会から切り離されてしまったかのような、そのような礼拝、けれども私たちにとって何よりも大事なこと、聖霊が下る条件と言いましょうか、それは心を合わせるということ、そして熱心に主を求めるということ、この二つのことであります。私たちはこのようにして目に見えないからこそ ますます心を合わせるということを主が私たちに教えてくださっているのではないでしょうか。それぞれの場所にありながらも兄弟姉妹を覚えて、また教会を覚えて、教会の恵みを思い起こしながら、いついかなる時も主が共にいてくださることを覚えながら、イエス様に向かって御言葉に向かって今こそ心を合わせて礼拝を捧げることのできる時ではないかと、そのように思います。ペンテコステの日が下った時、そこにいたのは120名のものだったといいます。しかし実際には復活の主が現れたその人たちは500人以上の人たち、そのように聖書には記されています。他の人たちはどこに行ってしまったんでしょうか。なぜその人たちではない120名の人たちが心を合わせることができたんでしょうか。それは他でもない、この人たちが置かれていた場所、置かれていた現実、それは愛する主が十字架につけられた、そのような現実、愛する主を否んでしまった、捨ててしまった、イエス様を裏切った、十字架を放り出して逃げていってしまった、そのような現実、友を失った現実、敵対する人たちがいる場所、そして使徒言行録の一章を読みますと、国を立て直してくださるのはこの時ですか。そのように神の国の実現、そのようなものが未だ自分たちだけの個人的な祝福と考えている、信仰を自己満足のため、もしくは自己実現のためにしか考えられない、そのような現実、復活の主が挙げられていったとき、この人々は不安と恐れ、思い煩いの中で神の憐れみに頼るしかない、そのような現実を突きつけられました。自分自身に頼るところがどこにもない、自分自身に、もしくは目に見える現実に期待するものは何一つない、そのように、そのような現実を見た人たち、120名の者たちはまさにそのような場所に置かれて、主の御言葉に立ち、必死で祈ることができたのであります。心を合わせるというとき、私たちはみんな等しくそのような貧しさの中に置かれなければ心を合わせることができないんです。もしこの120名の中に、あ、私は別に大丈夫、神様を求めなくてもそれなりにやってます、神様は信じているけれども、まあ、別にそんなに祈らなくても、そんなに熱心に求めなくても大丈夫です。もしそのように思うのであれば、心は合わないんです。そうですね。けれども、120名の人たちが心を合わせることができたのは、それぞれに置かれた場所にあって、貧しさを覚え、弱さを覚え、何一つ頼ることができない、そのように、そのような現実に置かれた人たち、その人たちが本当にこのペンテコステを迎えて神様の教会の始まりの人たち、初代教会に用いられる基礎となる人たちとして用いられたのでありました。今日枯骨の箇所を共に購読箇所として開かせていただきました。エゼキエル37章の箇所です。エゼキエル37章1357ページ、 これはどのような状況だったかといいますと、皆様もよくご存知の箇所だと思いますけれども、このところはイスラエルの民が神様から離れて、そして痛い裁きとしてこのバビロンというこの地に連れて行かれてしまった、捕囚として捕らえられていってしまった、そのような現実の中でエゼキエルという一人の神様の器が聖霊によって幻を見せられた、そのような箇所です。この時エゼキエルは神様に何を見せられたんでしょうか。それは2節、甚だしく枯れている枯れ骨たちでした。骨の集まりだったんです。3節、その時主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。私は答えた。主なる神よ、あなたのみがご存知です。神様がこのエゼキエルに見せたこの枯れた骨はイスラエルの民の現実でした。イスラエルの民のまさに霊的な状態でした。つまりどういうことでしょうか。イスラエルの民はご存知のように、もちろん神様を信じる民です。神様に選ばれた民です。あの出エジプトを通して、エジプトという奴隷の力からモーセのあの杖を上げて、そして航海が真っ二つに割れるというあのような奇跡をもってエジプトから救い出された、そのような恵み、そのような奇跡を体験した人々です。神様を信じる人々です。けれどもこの時バビロン捕囚のただ中にあったイスラエルの人々は、神様がエゼキエルに見せてくださったその姿は甚だしく枯れていたというんです。ペンテコステ礼拝を迎えて、命の息が一人一人に下って、一人一人が霊の人として生き返っていく、このようなペンテコステが聖書を通して私たちに語られているとき、またこのようにしてペンテコステ礼拝を迎える私たちは、今日神様から甚だしく枯れているこのような霊的な現実を見せていただけるのだとしたら、私たちは幸いです。なぜならエゼキエルに見せられたこの幻、枯れた骨、この枯れた骨に対して神様はこの時この枯れた骨が生き返るということを語られたからであります。私たちの今ある現実はどうでしょうか。コロナ禍の中にあって、病気の者たちがたくさんいて、愛する子供たちの多くの問題があって、夫婦の問題があって、人間関係のさまざまな戦いがあって、その中で私たちは自分自身の弱さを知り、自分自身の本当に不信仰な姿、主により頼めないそのような姿、私たちは問題を通して、さまざまな課題を通して、試練を通して、そのような姿を見せられるのではないでしょうか。先日大谷忠信先生とお話ししましたときに、先生がこの1年以上でしょうか、コロナ禍にあって教会で語られていること、それはコロナの恵みである、そのようにおっしゃったことを皆様にも分かち合いました。コロナの恵みとしか語ってない、そのように大谷先生がおっしゃっていました。今一度私はこのようにしてこの日にそのことを思い巡らしています。コロナの恵み、 これは言い換えるならば苦難の恵み、そのように言うこともできるかもしれません。私たちはさまざまなコロナはじめ問題の中に置かれるときに、その中で、あ、ここで神様の御旨が、何か神様の約束がきっと表されていく、その中で本当に必死で祈って、主の御言葉を聞いて、主を賛美して、主を感謝して、そのように過ごしているでしょうか。それとも問題が起こったとき、何か思いがけない出来事が起こったとき、私たちの口から出るのは、もしかしたら、いや多くは、なんでこんなことになったのか、誰のせいでこういうふうになったのか、神様のことを信じていたのに、神様に祈ってきたのに、どうして神様は答えてくれなかったのか、もうそのような私たちの中からは感謝や喜び、賛美が出てくるのではなく、不平と不満、どうせ無理だ、その現実をたびたび他のことのせいにしたり、誰かのせいにしたり、私たちは今それぞれに置かれている問題、困難の中で神様の御言葉を聞いているでしょうか。そこにある神様の恵みを受け取ろうとしているでしょうか。今日私はタイトルに、枯れた骨よ主の言葉を聞け、そのように付けさせていただきました。これは37章の、37章の4節ですね、4節の言葉です。枯れた骨よ主の言葉を聞け。エゼキエルは枯れた骨、つまりイスラエルの霊的な現実、その現実は不信仰に陥って、その問題の中にあっても神様を信じることができない、いや問題の中で主を褒めたたえることができない、主により頼むことができない、なかなか祈ることができない。この時イスラエルの民がどのようにして自分たちのことを言っていたかというならば、11節です。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。彼らは言っている。我々の骨は枯れた、我々の望みは失せ、我々は滅びる。皆さん、甚だしく枯れた骨の状態というのは、甚だしく霊的に枯れている状態というのは、この状態です。どうせダメだ、もうどうせ滅びる、どうせうまくいかない、もうどうせ自分の人生は、どうせ自分は変わらない、どうせ祈っても、そのようにして全く失望している、そのような現実。けれども神様はその枯れ骨に、その枯れ骨を通して神様の栄光は表されると、そのようにエゼキエルに言ったのであります。今日私たちは今置かれている現実の中で、貧しさの中で、必要以上に現実に一喜一憂してしまう、そのような本当に弱さの中で、今日私たちは主がおっしゃる枯れた骨よ主の言葉を聞け、主の言葉を信仰を持って聞き者になりたいと願います。そして何よりも枯れた骨よ、そのように言われることを喜んで聞くものになりたいと願います。聖霊の恵みは枯れた骨に注がれます。 枯れた骨こそが、枯れた骨であることを知った者こそが、聖霊の恵みに預かり、神様の御言葉によって生き返っていきます。今日私たちは神様に枯れた骨として礼拝に招かれていることを感謝いたします。それぞれの問題困難の中にあって、枯れた骨を生き返れ、神の御言葉によって、神の注がれる息によって、霊によって立ち上がりなさい。あなたたちは生き返る。しかしそれは私たちがまず何よりも神様の言葉を聞くことから始まります。枯れた骨を、その現実を突きつけられるところから始まります。ペンテコステの120名の人々はまさにそのような状況でありました。全く自分に頼ることができない、また不安と孤独の中、自我を捨てられない、そのような現実の中で、その現実を知った人々が、主の御言葉、あなた方は力を受ける、聖霊を受けて地の果てにまで至る証人となる、その約束をつかんで、心を合わせて熱心に祈っていたのであります。私たちもまた、今、それぞれの置かれた場所にあって、今日もう一度、枯れた骨を、主の言葉を聞け。人の言葉ではない。目に見える現実ではない。神様の聖書の御言葉、宣教を通して語られる神様の約束の御言葉、その御言葉によって、私たちは、霊の命が回復し、37章の10節、私は命じられたように予言した。すると霊が彼らの中に入り、彼らは生き返って自分の足で立った。彼らは非常に大きな集団となった。これが教会であります。教会は枯れた骨から始まるのであります。枯れた骨の現実を私たちが教えられて、見せつけられて、枯れた骨をとそのように言われて、そして本当に主を、その現実の中で主の御前に泣き崩れて、主を憐れんでください、主を助けてください、どうぞこの者に霊の命を、霊の息を注いでください、主は言われました。お前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。教会は命の回復が与えられるところです。肉体の癒し、霊の癒し、精神の癒し、全人格の癒しが与えられていくところが教会であり、また教会の使命です。ペンテコステを通して120名の者たちが預かったのは、この聖霊の恵みでした。肉に生きてきた自分から、神様の全く綺麗に満たされて、私たちの奥の奥まで聖霊の恵みに、神様の力に預かって、新しく生まれ変わるとき、主の御言葉によって立ち上がるとき、それが、ペンテコステです。この聖霊の恵みが注がれるとき、使徒言行録2章に戻ります。17節、するとあなたたちの息子と娘は予言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべやはしためにも、その時には私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。聖霊の恵みが与えられるとき、私たちには御言葉が与えられます。現実を超えた 神様の予言が、神様の幻が私たちに与えられていきます。その幻を通して、その予言を通して、神様の御言葉を通して、私たちは神様の御旨を、使命を生きていくものとなることができます。どんな試練、困難の中にあっても、主の御言葉によって私たちは何度でも立ち上がり、歩んでいくことができるのであります。そしてその聖霊の恵みに預かるとき、20節にある、主の偉大な輝かしい日が来る前に、太陽は暗くなり、月は血のように赤くなる。終わりの日に起こる様々な試練の中で、苦しみの中で、21節、主の名を呼び求める者は皆救われる。主の名を呼ぶ、その力を私たちは聖霊を通して受けることができるのであります。今日私たちは、枯れた骨を、主の言葉を聞け。主が今日私たち一人一人に、2000年前と等しく、貧しさの中で主を切に求める私たち一人一人に、皆さんお一人お一人に、皆さんの家庭家庭に、子供たちに、愛する一人一人に、この霊が注がれ、神様の約束の御言葉に命をいただき、神様の幻に私たちは希望を与えられ、そして困難の中にあっても絶えず主の名を呼んで祈る、その恵みが皆様お一人お一人に今日この時御言葉を通して注がれていることを心から信じます。イエス様は失望しないで祈り続けるように、そのように語られました。ペンテコステは枯れ骨から始まります。全く先の見えない墓のような現実から、神様の栄光は表されていきます。今日貧しさの中で、また弱さの中で、さまざまな困難の中で倒れ伏す私たち一人一人、恐れや不安を抱く、先が見えない、希望が見えない、そのように思う私たち一人一人が、今日主の御言葉を聞き、この御言葉を通して命の回復に預かり、霊の回復に預かり、主の祝福に預かったものとして、いよいよこの御旨を述べ伝えていく私たちとなることができますように。先ほどのエゼキエル書に通り、これは個人の救いではありません。一人の命が、一人の霊が回復していったとき、集団となった、そのように書かれていました。これは神の軍勢というふうに、そのように訳されてもいるそうであります。いよいよ私たちは枯れ骨から、一人一人がこの命に預かって、大きな神の軍勢となって、地の果てに至るまで、この福音を、この命を注ぎ続けていく教会となりますように、玉が教会となりますように、またここにつながる皆さんお一人お一人となりますように、この祝福が今日皆さんに上に注がれていることを心から信じます。今日この御言葉の約束をしっかりと握って、この試練の中で本当の誠の恵みを受け取るものとなることができますように、共にお祈りいたしましょう。お祈りします。ハレルヤ、皆を褒めたたえ感謝いたします。ペンテコステの朝、それぞれの場所にあって心を一つにして捧げる礼拝を、主が今日受け取ってくださり、私たちに御言葉を持って、また聖霊の恵みを持って祝福を注いでくださったことを信じて心から感謝いたします。終わりの時、私たちは今さまざまな試練困難の中で枯れ骨の現実を見せられております。しかし今日あなたは 枯れ骨に、そのような現実に置かれた私たちにこそ神様の御旨は成就し、またペンテコステ聖霊の恵みが注がれることをお語りくださいましたから、ありがとうございます。どうぞ今日主の語られたこの約束の御言葉をしっかりと心に留め、新しい一週間それぞれの場所にあって聖霊の恵みの中で前進していくことができますように、どうぞ目に見える、また襲ってくる様々な現実の中で失望することなく、一喜一憂することなく、主よ、あなたの御言葉に耳を傾けながら、またあなたの御言葉に全てを委ねながら、主の皆を呼び求め続けていくことができますように、どうぞこの礼拝を捧げるお一人お一人を豊かに祝福し、お導きください。この朝の恵みを心から感謝し、またこの恵みは教会に、そしてそれぞれの場所にあって注がれて、この豊かな命がいよいよ全世界に、地の果てに流されていくことを心から信じ、また期待しながら、すべてをあなたの御手に委ねて、尊き主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。